今夜もいらっしゃいませ。乾杯。
乾杯。
先週大変興味深いお話でね盛り上がりました、うん、JR の紀伊中之島駅を保存しようということでねお二人が紀伊中之島クラブというのを、設立されて今、はい、保存に向けていろんな活動をされてるんですよね、うん、
はい、
うん、でそしてなんか近々イベントがあるんですか、
はい、
こちらは、
はい、ちょっと私の方から、
中西さんの、
はい、中西さん、はい、
和歌山市内に、うん、安原小学校吉原分校というのがあります、それは現在廃校になっているんですけれども、うん、建物としては昭和27年と昭和47年の2つの建物があります、うん、ただまあ6年ぐらい前に廃校になって、うん、いずれ解体されていくという方向なんですけれども、うんうん、その昭和のこういう木造校舎が残っているのは和歌山市内ではほんのわずかで、非常にそういう意味では建築家から見ても貴重なんですね。でなんとかこれを残そうというふうに活動しているのが森の願いという団体で、その団体で今度3月29日
もうすぐだ、
はい、和歌山県民文化会館大ホールで午後の2時からそのイベントがあります。これは森の願いの美しい地球を未来に残そうというタイトルで、お笑い芸人の滝沢秀一さんが来られます、で滝沢さんはお笑い芸人をしながら10年間清掃員をされるんですね、その中でそのゴミの本当に多さとか、その格差社会みたいなものをすごく感じて、そのゴミのその情報発信、このゴミをこう捨てること、まあ、もっと分別することとか減らすことを情報発信し、されていて、非常に面白い内容でこの講演をされるので、ぜひ皆さんに来ていただきたいと思います。でもう一人地球写真家の石井祐希さんも来られるので、当日来られても、入れます。無料ですので、ぜひ来ていただきたいと思います。
はい、森の願い、美しい地球を未来に残そう、はい、3月29日土曜日ですね、今週土曜日、和歌山県民文化会館大ホール、県文の大ホールで午後2時から開演、滝沢秀一さんと石井祐希さんの講演がそれぞれあるということですね。
そうですね、まあ、建物、古い建物を古くなったら壊すということではなくて、やっぱり残していく、活用していくというのと、ゴミの問題というのはやっぱり非常に関連が深いと思います。
じゃあその文庫を残すっていう軸と、ゴミについてっていう、その二軸を、
そうです、
まあ、勉強できるというか、
そうですね、
いろんなお話が聞けるっていう回ってことですね、
はい、そうなんです、はい、
つながってるんですね、全ての問題が、
はい、そうです。
いや、関心ある方ね、ぜひこれは聞いておきたい内容ですね、はい、そして、地球写真家ということですから、いろんな海外で海洋ゴミとか、
そうですね、
そういうね、目線で写真を切り取られてきた石井さんのお話と、またそこもリンクするんでしょうね、きっと、
はい、ぜひよろしくお願いします、
はい、参加無料のイベントです。先ほど見せていただきました安原小学校の吉原分校ですか、
はい、
建物のお写真もなんか本当映画が撮れそうなぐらいの木造校舎ですか ね
ここは僕全然ちょっとピンときてないんですけど、場所はどこら辺なんですか、はいはい、
釜山神社ご存知ですかね、釜山
はい
どこら辺、だからなんていうの、うちの家の近所よ、
ざっくり近所ですね、
和歌浦のね、
和歌浦というかね、あれよ、
和歌山電鉄岸川線の釜山駅っていうのがあるんですね、と、言っても
分からないから、
交通センターの近くや、
交通センターです
ね、そこから南の方、
分かりました、分かりました、
はいはい、
もうちょっとね、南の方というか、
へえ、こちらも素敵な、この木造校舎ももうね、壊されてしまったら、
今は廃校になって、
そうです、
もう何も使ってないという
か、そうなんです、
それは使ってないですね、
はい、
廃校をよくなんかね、いろいろ活用してる事例って割とありますよね、
な
んか会社が買い取って使ったりとか、
そう
カフェにしたり、ね、宿泊施設にしたり、
僕のね、友達のアーティストも軽井沢のその廃校を借りて、なんかそういうアーティスト活動を何人かでこうやってるっていうのもあったりとか、でもね、その やっぱりそのまましっかり残されていくっていうのがね、
これやっぱり建築家の先生から見られてもやっぱり値打ちのある建物という感じ
ありますね。
ああそうですか、
はい、あの登録有形文化財にもなります。
ああそうですか、
そうですか、はい、残しましょうよ、うん、もう ねこの景色が二度と作れないんですもんね。
そうですよ、
はい、やっぱりこう木造っていうことにやっぱり価値がある、
価値ありますね、はい、木造だからこそ価値があります。
でもやはりこの地震の多い日本では残すのも難しいとされてるんですか。
なんですけども、うん、ちゃんと耐震補強できます、
うん、あ、はい、なるほどなるほどなるほど、
できるので大丈夫です。
建築家さんが言ってくださるとね、はい、心強いですね、はい、でもそんな貴重な建物いっぱいあるんじゃないですか。
いっぱいありますね、
和歌山ね、はい、なんか他にもおすすめのというか、はい、あのこの建築はっていうのあればいくつか教えてもらっていいですか、は
い
は
い、いいですよ。あのこちらの近くで、うん、西本ビルってご存知ですか、
ね、はいはい
はい、
西本ビルは、
はいはいはい、これは大正末期にできるんですけれども、うんうん、当時はその日本全国の、まあ、鉄道建設とかをやっていて、うんうん、その国内でもその9番目ぐらいに位置する、うん、まあ、スーパーゼネコンなんですよ当時の。で朝鮮半島とか満州にも行く、うん、従業員が900人ぐらいいるような、うん、もう大企業、その本社が和歌山市の小野町のあそこにあるんです、うん、はい、鉄筋コンクリート像で
ねあそこ素晴らしいですよ ね、はい、ね、近所のね、
はいはい、この和歌山放送の近所のね、今下がギャラリーになってます
ね。
そうです
ね、
はい、うん、
お前さんの方が見に行ってたよね。
そうそう、うん、僕徒歩圏内だと、
徒歩圏内
徒歩圏内が強いからね、うん、強いからね、
うん、あの建物もね、
そうです、
うん、乗り切ってきた歴史を生き抜いた建物ですよね。
そうですね、あの横に、うん、あの西本さん の、 その、まあ、自分の住まいが木造であったんですけど、
ね、うんうん、ああそうなんですね、
はい、それも全部焼けてしまった。
なるほど、
その焼けてしまったっていうのは
戦災です。
あ、そう
です、はい、はい、
もうね、
その木造の自宅から階段で、あの西本ビル2階の社長室に行けるような形だったんですよ、
うんうん、いいねそれ、
はい、
いいね、
今はもうね道になっていますけど、はい、繋がっていたんです、
はい、歴史ありですね。
そうですね、でも僕ちょっとそのあれなんですよね、その建築家の方とかいろいろまああのお付き合いあるんですけど、うん、やっぱ中西さんはそういう、はい、建築家の中でも、はい、歴史的建造物とか、はいはい、そういうのにこうものすごく詳しいというか、
そうですね、
どういう活動をされてきて、はいはい、今に至るのかっていうか、
そうですね、はい、もちろん新築とかマンションとかビルとか住宅も作るんですけれども、はい、僕はあの大学を出て東京で就職した時に、
はい、
東京で結構こう街の中歩いていると、はい、東京も戦災を受けてるんですけども、
そうですね、
ところどころにすごい建物があるんですよ、
はいはいはいはい、残ってますね、
はい、高校時代までそんな和歌山でいて感じたことはなかったんですけど、うん、あのどうしようもない街だなというぐらいしか思っていなかったんですけど、うん、東京から戻って、うん、あの和歌山に来た時に、うん、あの設計事務所を始めて、それからまあ東京でああいう感覚があったので、うん、こう自動車ではなくて歩いて回ると、うん、結構すごいものがあることに気がついたんですよ、
う
ん、
なるほどなるほど。
でそれ以来こう街歩きを結構始めまして、もう今でも月1ぐらいでやっているんですけれども、その例えば和歌山線の各駅の周辺、うん、南海電鉄の周辺とか加賀線の周辺、
うん、
各駅を降りて2時間ぐらいの街歩きのコースは必ずできるんですよ。でそれをするともう建築関係なく一般の人たちがもう皆さんすごく感動してくれる、
うん、あ皆さん集ってやってるんですか。 そのイベントとして、
イベントとして
参加したい。
素晴らしいですね。
そうなんですよ、はい、
うんうん、
でそれぐらい、まあ、よくよく考えると、うん、建物はなくても歴史が残っていたり、うん、なんか日が残っていたり、
う
ん、
ありますね。これ何っていうのあります、
う
んはい、
そうです。それ考えると、うん、この街本当にすごいっていうぐらい自信を持ちますね。
あ素晴らしい、うんうん、素晴らしいな。
観光に来てね、そのマリーナとか、うん、君寺とか和歌山城、うん、それだけではないっていうことなんです、
ないんですね、はいはい、もっと身近なところに
あります。
お宝が、
お宝
がもともとね、裕福な県だ
った、ね、そうです
ね、そういう
ことか、ね、
やっぱりそれはもう当時のやっぱりその税を尽くしたものがやっぱりある、あったんでしょうね、昔はたくさん。
そうですね、
残ってるのを見るとそのなんか面影というか、うん、ね、見れるんだろうね。
なんかそういう街歩きのなんか地図みたいな、なんかそういうね、う
ん、
ガイドブックみたいなのがあればいいですよね。
それなんか仕込んだように今ここにあります
けど、え、これですか？あら、本当和歌山街歩きマップ1ってありますよ、は
い、寸劇が、
寸劇が入りましたけど、
本当だ、え、これすごい今の地図ですよね、昔の地図じゃなくて。
いいですか、めっちゃ嬉しい、
すごい、
1って書いてあるよ。
ちょっと待ってください、いっぱいありますよ、見開きで終わるんじゃなくて、これ、え、蛇腹になってまして、
しかもそのなんていうんですか、そのルートをちゃんと提案してくださってるから、このように歩けということですね。そ
う、うわ、めっちゃ嬉しい。
え、これ色分けしてて、これ一周周遊コースになってるわけですね。
これが裏に続きます。
いやー、すごい、何ルートあるんですかこれ、 1,2,3
すごい
じゃないですか、
7つぐらいありますね、
これ坂田さん、うん、ね、そう、こう暇しませんね、和歌山
に。だからこれタクシーでこれ入り、あの、スタートのとこ01のとこ行って、うん、1日かけて回ってもらって、
うん、そうだそうだ、
いいね、うん、いやでも
これ
歩きたい、
歩きたい、
いやちゃうで、そのスタート地点もタクシーで行かんと、ね、遠いとこもあるからさ。
そうやね、
一周で大体何分コースなんですか？
そうですね、まあ1時間
1時間で行けますか、
うん、
ぐらい。あ、4キロとか 3.9、3.15 キロ、
これ素晴らしいね、
素晴らしいもんですもんね、
っていうか結構見慣れたこのなんか名前がいっぱいあるけど、それがそんな素晴らしい建築って全然知らないな。
しかも番号を振ってくれてて、全て説明書きがあるのが嬉しいですね、
はいはい、本当に街の至る所にありますよね、
うん、ありますね、
御三家の
城下町やから、うん、
あるよね
これ、
確かに。でもあの市堀川の橋とか何も考えなくて通ってたけど、うん、中橋って書いてるとこね、
そうね、うんう
んうん、東海道線にかかっていた橋なんです。
桂
川にかかっていた、
京都の桂川にかかってたものを運んできたんですか？
それがあの、まあ、東海道線って結構交通量が激しいので、うん、はいはい、こうはけ橋を架け替えるんですね、鉄道橋で架け替えが終わったら今度は徳島に行くんです、
う
ん、
小松市、
徳島の勝浦川にかかるんです、
うんうん、
でその後戦後ですね、昭和27年に、うん、あの石堀川の橋中橋として架けられます。
すごいですね、
は
い、
その戦災で中橋は木造橋なんで焼けてしまうんですけども、うん、そのしばらく戦後はかかってなかったんですよ、
うん、
でそれ考えると本当にあの簡単に物を捨てるんじゃなくて、
まあそうですよね、
はい、それを一旦か、うん、あの徳島で活用し、うん、今度は和歌山に来て、今度は道路橋ですけども、その3代目のお勤めをしている、もうすごいことです。
歴史ある、
はい、すごい、
あのね、ロイネットホテルの方に北から南にこうね、はい、つながる青緑の、
そうです、
あの中橋ですよね、はいはい、
これであのなんつうんですかね、中学校通ってたんで、
そうか、そうね、
そうか、復古に、
そうそう、
最近ライトアップして綺麗よこの橋、
そうですね、
なんか愛おしくなってきました、
うん、そんな素敵な、
ちょっと違った景色に見える、
うん、でもこれを一つ一つ調べ上げるのってめちゃくちゃ大変だったんじゃないですか、長井さん。
まあそれが楽しいですよね、
あ、なるほど、
あ、
素晴らしい、
はい、この紀尾銀行本店の、ね、建物も立派ですよね、す、はい、最近ふと見上げて感じたんですよ、はい、
レリーフ、レリーフがね、安田龍門のレリーフで、
めちゃくちゃうちのお父さんとか喜びますよ、うん、
これウォーキングしたくなりますね、はい、
して
楽しい、
うん、ちょっとウォーキングしてみる、
してみようよ、
してみてください、ちょっと歴史探訪の旅、なんか、あの私たちちょっと待ってください、しばらくあのぐつぐさうるさいと思うので、まあまあ、音楽何か曲でもまたリクエストいただけますか、
はい、
はいはい、
ね、
もう二人は地図に夢中です、はい、何か素敵な曲を、はい、
あの、はい、曲はですね、あのボズスキャグスの We are all alone なんですけども、はい、どうして選んだかっていうと、うん、僕あの大学で長崎に行き、
長崎、
はい、就職で東京に行きまして、うん、まあ、東京で割とこう病院建築をたくさんやっている事務所に就職をしたんですね、でそこでまあ結構あの仲良くしてくれた先輩がいて、うん、週末とかね、うん、 あのよく居酒屋に行って飲みに行くんですけど、その渋谷のそのそうですねショットバー、お店の名前がボズっていうんですよ。でボズキャッチの曲を結構たくさん流していて、で閉店がね12時ぐらいですかね、で最後に流れるのが We are all alone なんですよ。
これが流れるといい、ね、そろそろ帰ってねと。
それで先輩が雑司ヶ谷に住ん、アパートに住んでいて、まあ、そこで泊めてもらってさらにいろんな話をしたっていう、まあ、
思い出の
曲ですね。
素敵、はいはい、もう本当に穴が開くほど見てましたね松本さん。
いやいや
和歌山街歩きマップ、
ね、素晴らしいよ、ね、研究度合いが、
坂田さんそちら今手に持ってるのは
これもすごい和歌山ワクワク探検隊明治大正昭和建物物語中西さんの本、すんごい丁寧よこれ
片手でね、持てるような。
そうですね、
地図ではないですね。
地図ではないですけど、建物の、紹介と建物の写真も、花曲がり市場とかもあるよ。ほら、
あちゃんとしっかりそれぞれ調べて、
そうですね、
作られたんですか。結構なボリュームありますね。
結構丁寧に作られてますよ。
本当ずっしり、写真がカラーで、すごい。この地図の詳しいバージョン、しかも範囲も結構多いですね、じゃんじゃん横丁に。
なんかあの橋本とかも和歌山県で
県内
ですかね。
県内ですか、はい、わあ、赤線閣懐かしい。こちらって販売されてるんですか、この本は。
今はあの和歌山県立博物館のショップで、は
い、
販売しています。
いやこれすごいです、
うん、僕それ欲しい、
ね、欲しいですね、へー、
見てもらいたいね。
片手に見ながら歩きたいですね。
見てる、こうやっぱこういう説明がちゃんとあるから、何のことか自分じゃちょっと言ってもね、いいなと思ったとしても分からへんから、これね。
いやーすごい、意外と近くにあるんですね、見どころっていうのはね。へー、だってあの私たち和歌山出身でも知らなかったですけど、あの笠木さんはね京都から数年前に来られて、いかがですか、こういう和歌山の街歩きされてみてどう感じました。
いやもうこういうなんて言うんですかね、資料もあるし、あの身近にこういう中西さんみたいな方もいらっしゃ
る先生がいらっしゃいますからね、
はい、それで私自身もあの歩いてて、それがまあ無名のね、誰が設計したか、何の建物かわからないけれど、これなんかすごいじゃないかっていうのってあるじゃないですか、でそういうのってもうすごい写真に撮ったりして、あのと前通ったりもしますし、なんかそういうものがまあ廃墟になってきてますよね、どんどん、
そうですね、
でそれがまあ変わっていくんだと思うんですけれど、あのできるだけいいものといいますか、あの継承しながら、あの使われていくようになったら、なんかもうその建物ってもう新しい歴史って作れないと思うんで、だからそこにしかない価値だと思うので、だからもう大阪でも京都でも観光名所はたくさんありますけど、和歌山に来たらそういうもんが残ってるよっていう、そういう街になってなれるぐらいたくさんありますよね、
だってこの街歩き、ね、マップでも何日かけないとっていうぐらいコースがありますからね、
なんかまあそういうものが大切にされて活用されるといいなっていうふうに思いますね。
そういった観光ルートもありですね、はい、笠木さんのおすすめの和歌山の素敵な建築物って何ですか、一つ挙げるとすれば。
今はまあ紀伊中之島駅、
あ、それもちろんそうですね、じゃ中之島駅ともう一つ挙げるとしたら、
何やろう、
建築士会の会館と
か。あ、そうですね、建築士会の会館、あの川沿い の、あの自民党会館とニット会館と、あれ、
あそこも素敵、は
い、そうです、あそこも調査したいなと思って、それとこの駅とどっちを研究しようかなって悩んでたんです
よ。 あそこも何か重要文化財か何かに、
はい、建築士会館は国登録有形文化財になってるんです。
あ、そうなんですってね、
はい、
あそこもちょっとね改めて見ると趣ありますよね、
はい、あのビル群は登録したらいけますね、申請したら、
はい、
へえ、 そういうビルが、まあ、
戦後の昭和42年ぐらいの建物なんですけども、うん、50年以上経過して、うん、その当時の、まあ、建物の特色を表していれば、うん、あの登録有形文化財にあのできる可能性があります。
あ、そうですか、はい、ちょっとお宝守りましょうよっていう感じですね、本当にね、ま
あ、次の世代にね残していくべき、う
ん、ね、本当に
だもん ね、 ね、やっぱりね、でも気づきをさせていただけるっていうのはすごい、ね、素晴らしい、うん、
意外と近くにあるあの建物すごくないみたいなの、中西さんそして笠木さんにご相談したら調べてもらえたりするんですか？なんかないですか、松本さん、身近に。
いや僕それよりもね、さっきちょっとあの話してたんですけど、僕の今住んでるマンションの設計、中西さんがされたってことが分かって、
すごいご縁。
びっくりしました。
すごいよね。
あ、そっかそっか、あの本業は建築家ですもんね。
そうそう、僕そうですね、あの結構ね、うん、あの会社は和歌山のちょっと反対が松江の方なんですよ、うん、でマンション探してて、いろいろ見てたんですけど、もうあそこがもう一目で気に入ってしまって、うん、もうめちゃめちゃ遠だったんやけど、う
ん、いいよね、
うん、もうあそこに住むようになってからすごいなんか気が良くて、あそこは、うんうん、どこかはちょっとね、あの番組はちょっと言えないんですけど、
そうですね、超個人情報ですからね、
すごい ね、 ね、うん、すごい素敵な、
ありがとうございます、
はい、ありがとうございます、おかげさまでも幸せなあの生活を送らせていただいておりますんで、
中西さんはその建築はマンションが多いんですか、もういろいろですか？
いろいろですけど、あ、まあ、住宅もありますし、古い建物を再生したりとか、
その例えばどこをされたんですか、その再生というのは。
あの登録有形文化財になっている、はい、あの堀留めの、うん、まあ、江戸時代の建物、まあ、三桶住宅というんですけど、そういうのとか、まあ、いろいろあります。
マップに載ってるかな、はい、まあ、でも中西さんと街歩きすると本当にいろんなことを教えてもらえそうで、あのね、先週おっしゃいました4月29日昭和の日に中之島駅舎をまずご説明いただけるようなイベントがあるんですよね。もう一度詳しく時間とか教えてもらってよろしいですか？
はい、
行きたい。
来月4月29日火曜日の祝日、昭和の日です。13時40分集合で、JR 紀伊中之島駅舎正面玄関前、うん、
集合、
はい、集合で、うん、でそのまあ駅の解説を中西さんにしていただいて、うん、その後にあのすぐ近くにある、公民館といいますか、うん、中之島会館という場所がありますので、うん、そこであの昨年から行っているアンケートの、うん、結果報告といいますか、皆さんにちょっとご説明したり皆さんで話し合ったりするような時間にしたいなと思ってます。参加費は無料です。
あ、無料、はい、事前に予約は必要ですか？
予約はもうなしで、
なしで、
はい、あの当日も参加していただけますし、まあ、あの地元の方だけじゃなくて本当にどなたでも参加できますので、皆様のお越しをお待ちしております。
はい、紀伊中之島駅に午後1時40分に集合、
はい、
ですね、4月29日昭和の日、はい、いや改めてというか初めましてですね、紀伊中之島駅見に行きたいですね。
ぜひお願いしますいらしてください。
なんか今後ね、皆さんでこのあたりどういう風になったらいいなんていう話ができたら楽しそうですね。
そうですね、
いろんな人にね来ていただいて見知ってもらいたいです、
ね、また定期的にね動きがあったりとかしたら進捗をね、
聞きたいですね。
ね、スナックに遊びに来ていただいて、
スナックにぜひ、はい、
駅舎をスナックにするってどうかね。
あ、どうですか中西さん。
いいですね。
いいですか。いやそこで乾杯しましょうよ。
ねえ、ね、